松本英子が生放送でお送りしています。フラワーズ、時刻は4時7分です。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はモアイ像で有名なあのイースター島とつなぎます。そしてレポートを届けていただくのはイースター島にお住まいになって15年、現地でツアーガイドをされています最上健二さんです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの最上さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最上さん、イースター島今何時くらいでしょうか？
今午前2時過ぎですね。
はい、夜の深い時間にすいません、ありがとうございます。この時期のイースター島の気候というのはどうですか？
こっちは雨帯ですから沖縄と同じですよね。
ということは気温は割とずっと高めな感じですかね？
そうですね、こっちは冬ですから寒いですね。
なるほど。今何度ぐらいでしょうかね？
今15度ぐらいですね。
結構じゃあ冷えて、いるようですけれどもね。はい、まずイースター島についてなんですが、はい、日本から行くにはアクセスというのはどうなるんでしょうか？
アメリカ経由で南米から入るか、あるいは太平洋の大使という島経由で入るか、2通りです。
なるほど。日本からだと何時間ぐらいかかるもんでしょうかね？
飛行機に乗ってる時間で20時間ぐらいですね。
かなりねロングタイムになりますけれども、そんな最上さん、イースター島の中心地のハンガロア村にお住まいということなんですけれども、はい、このハンガロア村というのはどんな村なんでしょうか？
はい、歩くとも 2,30 分で行けてしまうようなちっちゃな村ですね。
その村に住んでいる方たちっていうのは、たくさんいらっしゃるんですか？
そうですね、もう電化が住んでますから、電気水道はありますね。
日本人の方っていうのは多いですか？
観光客の人は多いですね。
やはり観光客の、ね、皆さんが多いイースター島ですけれども、モアイ像についてももちろんじっくりとお話を伺いたいと思うんですが、ちょっとここで一曲挟ませていただきます。はい、後半もよろしくお願いいたします。ブロンディ82年のアルバムザ・ハンターから誘惑の楽園お送りしています。さあこの後もイースター島にお住まいの最上健二さんにレポートを届けていただきます。最上さん、もしもし。
もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
コケコッコーって聞こえてきましたよ。
真っ暗ですけども泣いてますね。
毎日泣いてるんですか？
そうですね、イースター島は田舎ですから。
すごい日々。
朝晩限らず。すいません。
いやでも
見事な感じ。
いや、いっぱい泣いているんですけれども、これ夜中の2時に皆さん起きられるんじゃないですかね。大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。あ、す
ごいですね。はい、いやもう本当にものすごいことに。いやすごいですね。でもイースター島といえばやはりモアイ像ですけれどもね。
はい、
このモアイ像が見られるのはどんな場所になりますか？
もうイースター島で全体でモアイ像ありますよ。
至る所にもう点在してるような感じですか？
そうですね。
一番観光客の方が行かれる場所っていうのはどういうところなんでしょうか？
やっぱり昔モアイが作られた場所、そちらの方には400体ぐらいのモアイ像がありますね。
400体で、また一つ一つも大きいですよね。
そうですね、平均サイズが4メートルぐらいですね。
このモアイ像ですけれども、これ誰が何のためにこう作ったんでしょうかね？
そこが誰もわからない。
もうこれ本当に
謎なんですよね。
もう謎だらけで、いろいろな特集もね組まれていたりしますけれども、いやでもこの400体ものモアイ像ですけれども、 誰にも知られていないスポットなんかもあったりするんですか？
そうですね、秘密の場所もイーサートの人たちには内緒の場所もありますよね。
あ、そうなんですね。そういった場所というのはやっぱり観光客の方も行けないぐらいのところ？
そうですね、今でも秘密の場所がいっぱいあります。
へえ、いや本当にミステリアスというか、どうしてなんだろうというね。現地の方もやはり皆さんわからないと？
そうですね、現地の人も昔のことは誰もわからないって言ってますね。
いやでもガイドをされていらっしゃる最上さんですから、多分ね観光客の方からもたくさん質問されるんじゃないですか？
はい
ね、それにお答えするのは非常に、ね、大変だと思うんですけれどもね、
はい、
もちろんでもそのモアイ像ですけれども、実際に見られたその観光客の方の感想ってどんな声が聞かれますか？
やっぱり実際に見るとすごいっていう一言ですよね。
こう何かエネルギー的なものを感じたりとか、そういうことってあったりします？
私はよく知らないんですけども、日本ではパワースポットブームっていうのがありますけども、イーサートは昔から島がパワースポットになってますからね。
そもうイーサート自体がもうパワースポットという、
そうですね、
言われるんですね。
はい、はい、
もちろんモアイ像も見どころだと思うんですけれども、その他イーサートこんなところを見てみてというようなおすすめのスポットっていうのはありますか？
日本ではもう残ってないような、手がつけられてない自然な、あの例えば大きなカルデラ湖とか、
はい、
普段はなんか日本であんまり知られてないようなところがありますから、そういうところも、ぜひ見てもらったらいいと思いますけどね。
食はどうですか？やはりシーフードが中心なんでしょうか？
そうですね、海に囲まれた島ですから美味しいシーフードがいっぱいありますね。
味付けとかは日本人の方も好まれるようなお味なんですかね？そう
ですね、比較的な、薄味なんで日本の方にとっては好評ですね。
薄味なんですね。
はい、
いやでもカルデラ湖があったり、そしてもちろんモアイ像があったり、食も含めて本当にね足を運ばれている方非常に多いと思うんですけれどもね、私もちょっと本当に一度でいいから行ってみたいなというのがいいスタートなんですけどね。
ぜひいらっしゃってください。
はい、最上さん遅い時間に本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワーク、イースタートにお住まいのフラワーレポーター最上健二さんでした。いや午前の2時だというのに、コケコッコーがもうすごくてびっくりしました。でもね、動物たちもたくさんいるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん足を運んでみてください。今日のワールドフラワーズネットワークはイースター島にお住まいのフラワーレポーター最上健二さんにお話を伺いました。